5月8日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新行一花です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。ゴールデンウィークも変わらず生放送で OK コージーアップはお届けしていました。まずは今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定、そしてトレーダーで株ブロガーのひなさんにご登場いただきまして、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、ジャーナリストの長谷川幸寛さんと麗澤大学大学院客員教授の高橋史郎さんが登場します。今回のテーマは選択的夫婦別姓です。さあ、それでは今週のニュースを振り返っていきましょう。今週はモデルナ製のワクチン、今月21日にも承認へ。日米外相会談で中国や北朝鮮をめぐる連携を協議。子どもの数40年連続の減少で過去最少。コロナ対策の地方創生臨時給付金3000億円、早ければ6月交付。G7 外相会合が閉幕、中国ロシアに懸念表明。アメリカ半導体供給拡大に向け、台湾の大手会社に要請。緊急事態宣言、今月末まで延長へ。愛知と福岡も追加の方針。国民投票法改正案が衆議院憲法審査会で可決、今国会で成立へ。こういったニュースについて取り上げました。今週は5月5日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さんと取り上げたニュースを振り返ります。ミャンマーで拘束の北住雄貴さん起訴、大使館は早期解放要求。裁判期日は未定で、虚偽のニュースを広めた罪の刑は最高で禁錮3年。入国管理特例法違反の刑は最高で禁錮5年。起訴の背景と今後の裁判の行方、そして日本政府が取るべき行動などについて、東京外国語大学教授で国際政治学者の篠田秀明さんに解説していただきました。それでは今週のプレイバック。
ミャンマーで拘束の北住雄貴さん起訴、大使館は早期解放要求。在ミャンマー日本大使館は昨日、最大都市ヤンゴンで治安当局に逮捕されたフリージャーナリスト北住雄貴さん45歳が、虚偽ニュースを広めた刑法違反と入国条件に違反した入国管理特例法違反の罪で起訴されたことを確認したと明らかにしました。日本大使館は引き続きミャンマー側に早期解放を求めることにしております。虚偽ニュースを広めた罪が最高で禁錮3年、入国管理特例法違反の罪最高で、禁錮5年となっております。まあ、これ報道機関の人間がということも含めてですね、
日本がどう向き合うかってなかなかこれ難しい話ですよね。
そのあたりも含めましてですね、今朝は東京外国語大学教授で国際政治学者篠田秀明さんに、この背景、さらに裁判の行方や、日本として取るべき行動などについて伺っていこうと思います。すでに電話がつながっています。篠田さん、おはようございます。
おはようございます。
ご無沙汰しております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、篠田さん、まずこの起訴というところまで来ました。一連の日本の対応についてどうご覧になってますか？
日本の対応という言い方で申し上げますと、ちょっと私もいろいろと調べて発言もしているわけですが、大変に不十分な印象を受ける対応にはなっていると思います。一言で申し上げると、原則がない、戦略がないといった言い方もされますけど、まずその戦略以前に対応の原則が見られないということが、我々国民からしても大きな不安をかきたてる材料ではないかなというふうに思います。
原則という部分はやっぱりこう超えちゃいけない線を設定し、そこまで来たらちゃんと行動するっていうことですか？
そうですね、すごく大きなところで言えば、非常に甚大な人権侵害が起こっている、人道に対する罪と言ってもいいようなものが、証拠も画像動画で相当に現代のことですから積み上がってきている、それについて日本政府はどう考えるのかということについて、何ら発言をしていないわけですよね。暴力はやめた方がいいといったことは言っておりますけれども、非常に一般論に終始しているという印象がある。今回の北住さんの事件で言いますと、大使館は早期解放要求と という報道もされていて、そこまでは分かるんですけれども、
はい、
例えば我々からしてみると虚偽ニュースを広めた刑法違反、
うん、
ここはちょっとその違反行為それ自体に対する具体的な抗議というものがあってしかるべきではないか、
うん、
しないのであれば一体しない理由は何なのかということは、
はい、
非常に気になるところではありますけれども、そこはあえて沈黙するというような、作戦を取っているようですけれども、果たしてこのような作戦が何らかの生産的なところに連れていってくれるのかどうか非常に不安があります。
篠野さんご自身もツイッターなどで相当さまざま発信していらっしゃいますが、その、諸外国から見て日本のこう存在ってものはどう見られているのかっていうのに対して、まあ、あまりにこう日本国内無頓着なんじゃないかというご指摘もありますね。
5月3日日本では憲法記念日でしたけれども、はい、国際的にはワールドプレスフリーダムデー、
うん、
報道の自由の日であったわけですね、
はい、
でここ の, あの日を取られて在ミャンマーです。世界的ではなくてミャンマーにいる在外交換が18カ国、
うん、
その中には EU 代表部が含まれてますので、
はい、
EU 加盟国が入っているという意味では18ではない、もっと大きな数がの、でも基本的には自由主義諸国と知られている、
はい、
我々の同盟国、米国を中心とする、国々が集まって、報道の自由を訴え、具体的にミャンマーの、軍に拘束されているジャーナリストの解放を訴えている、言ってみれば北角さんの解放を訴えてくれているわけなのですが、
はい、
日本はそこにあえて入らないと。今までもずっとこういう共同声明に入らずに、
はい、
かなり国軍の気に気を使っている、忖度していると言ってもいいような感じですけれども、
はい、
各国からしてみると非常に複雑な心境だと思いますよね。日本人の解放を求めて共同声明出しているのに日本政府は入ってこない、
はい、
それなんかこそこそと、なんかこう交渉でもしているんだろうけれども、なんかそのうちなんか妙な身の代金でも払って、
はい、
怒っていた人たちのことを横目になんか勝手なことするんじゃないかっていう気持ちになると、国際的な信頼感の問題にもなりうるかなと、国軍のに対してどう政策を取る、国際的な政策を取るかっていう問題でもありますけどもね。
さあスタジオにはジャーナリスト佐々木俊奈さんもいらっしゃいます。
篠田さんよろしくお願いいたします。 この件でね、その、ミャンマーを批判するってことは孤立させるっていう方法だと思うんですけれども、一方であまりにやりすぎると逆に中国やロシアのようなですね、強権国家に接近してしまって、はい、向こう側に追いやってしまうっていうような、そういう心配ってないんでしょうか。
今ちょっと篠田さんとの回線が切れてしまいましたので、ちょっと今かけ直しておりますが、はい、確かにそこの部分をね、こう心配するというか、中国側に追いやってしまうんじゃないかっていうことがあって、その辺がこの日本の立場の難しさみたいなことをね、
難しいところですよね、
いう向きもありますが、そのあたりを篠田さんもどうお考えなのか、一方でその篠田さん今ご指摘があった、諸外国から見るとどう見えるんだ、なんか裏でこそこそずることしてんじゃないかみたいなことになると、今度はじゃああれですよね、自由で開かれたインド太平洋を掲げる日本としてその信頼感みたいなところにも、
外交ってね、表舞台でのやり取りと裏のやり取り両面が必要なので、日本はどうしても、ね、裏側の方ばかりやりたがるんだけど、
特にこのミャンマー問題に関しては。さあ篠田さんと再びつながりました。篠田さん引き続きよろしくお願いします。
はい、力が入ってしま
う。いえいえ、とんでもない。はい、今、お伺いしたかったことが、国軍に対して、強く出すぎると中国側に追いやってしまうじゃないかという指摘がいろんなところでありますけれども、篠田さん、その辺どうご覧になります？
中国政府に関して申し上げますと、
ええ、
中国政府は少数民族集団を支援しているようなところもありますので、必ずしミャンマーに対する関心というのは、もちろんそれなりに大きなものがございますけれども、はい、国軍べったりで、国軍の国内の政敵を次々と中国が倒していくというような状況ではないですから、中国の動きも見ながら、共同で行動するべきところは共同で行動したり、日本自身も、中国のように実はリスクを回避していく、拡散させてリスク回避の手段をいろいろ取っていくという作戦も、取っておいた方がいいのではないかなというふうには思いますね。
篠田さん、佐々木俊直です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
外交ってね、その裏側での交渉と表舞台でのそのステートメント両方、両面あると思うんですけど、この場合例えば その表では例えば国際的なそのリベラルな批判に同調しつつ裏側でそのミャンマーの国軍と交渉していくみたいなそういう両面作戦ってのはできないんですかね。
当然それはやるべきだと思いますし、うんうんうん、これは言う必要もなくどんな国でもやってると思うんですね。それはやらなければもう外交官を置いている意味がないですから、うんうんうん、やるのが当然の中で、はい、各国は共同声明という表向きの立場も取っているということで、うんうん、日本はどちらかというと、はい、本音と建前と言いますけど建前部分全然言わなくて、本音ばかりで迫っていくというような傾向が強いので、それであると、うんうんうん、まあ国際的な包囲網の中の一番弱い部分だというふうに見なされて、
はい、
ややもすると人質を取られて、身代金を払えとか、黙っていろというような脅かされるような存在として見なされる危険性が出てきますので、仮にその表と裏はもちろん使い分けてもいいんですけど、はい、どこかで強いも姿勢を出すといったらそういうオプションもどこかで取っておかないと、一方的に弱い下手に出る人だけだと、まあ、日常的な人間関係でもみんなそうだと思いますけど、
はい、
なかなか交渉事ってのはうまくいかないのではないかなというふうに思いますね。
まあ、理定に言えばこれ舐められるってことになるわけですよね日本が。
まあ、いわゆる人世間的な言葉ではそういうことですよね。
これそのステートメントを出すあるいはどうですかその立法府として何かこう法律を作るとかっていうことなどっていうのも手としてはありますか。
今標的制裁を可能にするような、
はい、
法律を、超党派で作ろうとされていますので、その法律ができるとミャンマーに対して、まあ、具体的には国軍幹部に対して適用することができるということだと思います。でこれはまあ、いろいろな見方がありますけれども、一つのまさに強い姿勢を取るという意思表明ですから、はい、大きな意味はあると思いますが、まあ、法律が成立するかどうかはまだ分からない状況ということですね。
そして成立した法律をその使うかどうかというところにもなってきますか。
当然そういうことだと思います。それは国軍の態度を見て、はい、判断すればよろしいことであるとは思いますけどもね。
オプションとして持っておくというだけでもやっぱメッセージとしてはあるということですね。
そうですね。日本政府は、場合によっては強い手段を取ることを、研究している厭わないという姿勢を見せるということがひょっとしたら次のステップっていうのを日本政府は取ってくるんじゃないかという、
はい、
まあ、その懸念を相手に与えるということは普通の人間世界の交渉事でも大変に重要なんだと思いますけど現状では日本は何もしない。で脅かせば脅かすほど、まあ、ひょっとしたらお金も出すかもしれないみたいなそういうふうに見られているという中で、
はい、
例えば、まあ、大地が大きなパイプを持っていると言いますけどこういう外交の非常に狭まった状況の中で、
はい、
個人的な才覚だけで結果を出せと言ってもちょっと無理ではないかと思いますね。
なるほど。
組織としてよほどの交渉の天才ならできるんでしょうけどそれはかなり非現実的なレベルでの交渉の天才であって、はい、もっと大きな枠組みという裁量権の範囲を作ってあげないと無理だと思いますね。
そうか。そのこう姿勢を示すだけでもメッセージになるとかそういったことの検討っていうのが報じられもあまりしないしこうなされているように、まあ、表には見えないというところがそもそも問題なんですね。
そうですね。ミャンマー軍も世界各国の状況を当然把握しているでしょうから、
はい、
国会の様子とか、うん、北風がいいのか太陽がいいのか迷っているといったような国会を見た上で、大使が例えば日本は怒っているとあらゆる手段を取ると言ってもいやお宅の大臣はまだ迷ってるようですけどっていうふうに反応されるわけですよね。その時にやっぱり大使はそういう発言をできないとなると、
はい、
もっと巧妙な手段でなんとか説得してみろっていうメッセージが東京から来ると思うんですけどそんなことを現場の大使に命令しても無理だと思いますよね。
なるほど。篠田さんまたぜひスタジオでもいろいろ教えていただければと思います。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
失礼
いた
します。
東京外国大学教授国際政治学者篠田秀明さんに伺いました。戦略だとか大戦略という部分
すごいですね。心理戦ですよね。だからやっぱり右側でね刀持って左側で握手するってよく言われますけど、はい、やっぱそういう刀のバックアップなしに喋ってこい、ね、交渉しろって言われてもそれ何の材料で交渉するのか、ね、こういくらパイプがあっても交渉材料がなければ交渉できないって当たり前の話ですもんね。
ミャンマー情勢日本どうするというところを掘り下げてまいりました。
この後はこれからの1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーと続きます。どうぞ最後までお付き合いください。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしている OK コージーアップ週末増刊号、メッセージ紹介します。まずはアイルランドからいただきました。あら、ありがとうございます。アイルランドからポッドキャストでいつも聞いています。アイルランドも月曜日は祝日だったので、娘も学校が休みでした。朝からコージーアップを聞いていると娘に、飯田浩司とポッドキャストどっちが好き？突然聞かれてびっくり。飯田浩司はポッドキャストの中の番組なんだよ、ポッドキャストはいろんなラジオを聞けるシステムなんだよと説明しましたが、5歳半の娘どこまで理解しているか。毎日コージーアップを聞いている私の隣で、今日も娘はなんでこの人スクープアップっていうの？と聞いてきます、というふうにいただきました。ありがとうございます。アイルランドでポッドキャストで聞いてくださっているんですね。スクープアップってそうですよね。こう耳に残るから、特にこう小さなお子さんはこう興味津々になりますよね。本当にありがたいことにですね、ポッドキャストの中で OK コージーアップ配信させていただいておりまして、そのこうランキングみたいなところでもいいところにこう位置させていただいてるんですけれども、まあそんなこんなでですね、一時期ちょっと前なんですけど、飯田さんはポッキャス王子と社内で言われていたことがあります。ポッキャス王子、我らがポッキャス王子の飯田浩司さんはですね、飛行機が大好きで、鉄道大好き、乗り物大好きなんですけれど、先日はボートの、アジアオセアニア予選が、海の森競技場というところで行われて、一緒にこう取材に行ってきたんですけれども、強風のため中止ですというお知らせを到着して5分も経たないうちに、もう3分ぐらいで言われちゃいましたかね。中止なんですっていうのを聞いてこうがっかりしてたんですけど、飯田さんはですね、ここからはよく飛行機が見えると言ってですね、じーっとこう空を見上げておりました。そんな様子はツイッターにもアップしておりますし、番組のオープニング、木曜日のオープニングで話しておりますので、ぜひそんなちょっとこう飯田さんのどんなお兄ちゃんかというのも、この5歳半の娘さんには知ってもらえればなと思っております。ポッキャス王子の飯田浩司を今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ続いてはですね、ドイツからいただきました40代の女性の方からです。ドイツ在住です。ワクチンの接種なんですが、ワクチン接種進んでいますが、まだ人口の1割程度しか済んでいません。当初は医療従事者、超高齢者や超リスク組の接種が終われば、段階的に敷居を下げていく予定でした。しかし、園や学校は閉めると保護者は仕事ができなかったり、教育に差が生じるとのことで、教育者がそこに割り込む形で優先されることになりました。また健康な男女も、彼らが接触する人間にリスクがある場合には、かかりつけ医の診断書を発行してもらうことで、最大2名まで優先して接種してもらうことができます。私は医療従事者でも教育者でもありませんが、身内に介護を必要とする者がいますので、キャンセル待ちではありましたが、接種することができました。この特例は4月7日に施行されているんですが、なぜかニュースでは大きく放送されていません。多分混乱を防ぐためだと思います。日本はワクチンの接種がこれから本格的に進むことでしょう。こうした海外の事例を参考に柔軟に対応してもらいたいと思います。といただきました。ワクチン接種についてはですね、たくさんのメールをいただいています。こちらは埼玉県川越にお住まいの70代の女性の方からです。主人75歳以上が、5月6日から、ワクチン接種の予約が始まり、朝の9時から夕方5時でスマホ、パソコン、固定電話なかなかつながらなくて、もう5時過ぎ6200人分定員数になりましたと。今度は5月21日からとのことでした。どうなることかと、いつかは打てるかと思いつつ、骨折り損のくたびれ儲けでしたといただきました。 続いて東京都足立区にお住まいの60代の女性の方からです。昨日のワクチンの予約大変でした。朝から夫婦2人で電話とスマホにかかりっきりで予約を取れたのは夜の6時でした。さらに東京都葛飾区にお住まいの40代の女性の方、葛飾区は集団接種のほかに区内のクリニックや診療所180カ所でワクチン接種ができて、かかりつけ医や自宅近くのクリニックを選べるので、85歳の母はかかりつけのクリニックの窓口に行き予約を取ってきました。すぐに予約が取れたので、あ、こんなに足立区は大変なんだとびっくりしました。かかりつけのクリニックで接種できれば持病も分かっているし、医師看護師の顔も知っている人たちなので、母も接種する気になったようです。電話やインターネット予約のみでは予約がなかなかできずに接種を諦めてしまう高齢者の方もいると思いますといただきました。ですね、私もいろんなそのワクチン接種については自治体のホームページとかを先ほどいろいろ見てみたんですけれども、まあ、インターネット予約であったりとか電話、あとですね、もうこれ本当自治体によりけりになってくるんですが、コミュニティセンターのような、その、なんて言うんでしょうね、街づくりセンターみたいなところで、そのスマートフォンで予約するのが難しい、できないという方に向けて、その予約の申し込みのサポートをしている、そういった自治体も見かけました。もうこればっかりはこう住んでいるお住まいの自治体にそれぞれの予約の仕方があったりしますので、まあ、そちらをこう改めて確認しつつ、そして工事アップでもお伝えしていますが、ワクチンはしっかり届きますので、そういった部分も含めてですね、確認していただければと思います。ぜひですね、そのそれぞれお住まいの地域でのワクチン接種の状況ですとか、もしくはこれからのワクチンを打ちましたよって方はね、出てくると思うんですけれども、ワクチン打ちましたといった方からもね、メールお待ちしておりますので、ぜひ番組にお寄せいただければなと思っております。メールありがとうございました。さあ、それではこれからの予定を紹介いたします。5月9日日曜日、さいたま市長選告示、母の日。5月10日月曜日、安定的な皇位継承を議論する政府の有識者会議、韓国ムンジェイン大統領就任から4年。5月11日火曜日、定例閣議。4月26日27日の日銀金融政策決定会合の主な意見。5月12日水曜日、3月の景気動向指数発表。5月13日木曜日、4月の景気ウォッチャー調査発表。3月の国際収支発表。5月14日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見。5月15日土曜日、沖縄返還から49年。続いて来週5月10日月曜日からの OK コージーアップコメンテーターのラインナップです。10日月曜日、日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さん。11日火曜日、地政学戦略学者の奥山雅史さん。12日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。13日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。14日金曜日、前統合幕僚長の河野克俊さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場でニュースを解説していただきます。さて、この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えてもらいます。OK コージーアップ週末増刊号。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK コージーアップ週末増刊号。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。 ひなさん、よろしくお願いします。
ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは、ダウ史上最高値更新とマザーズ1ヶ月ぶりの安値です。日本市場が急上中に、ニューヨーク市場では新規失業保険申請が低水準となったことなどから、ダウ平均が史上最高値を更新しました。この米国株高が下支えとなって、連休明けの東京市場も日経平均株価の上げ幅が一時600円を超える場面があり、大幅高となりました。ですが、注意を要するのは、5月に入って連日の下落となっているマザーズ指数の動向かなと思っています。要因の一つに、マザーズ銘柄の AI インサイドの急落があります。同社は AI 技術を用いた文字読み取り装置サービスを提供していますが、この度大口販売先の NTT 西日本で大量のライセンスが更新されなかったことが判明し、今期業績を大幅下方修正する結果となりました。翌営業日から2日間続けてのストップ安となり、3営業日ぶりに取引時間中に値がついたものの、その後も売りが続き、昨日は前日比 30% 安で終わっています。市場では信用買いを入れていた投資家が損失覚悟の見切り売りを出していると見受けられています。ジャスダックやマザーズなどの新興市場には、東証一部と比べると規模が小さい企業が多いため、業績の変動が激しくなる傾向があります。これが株価の大きな乱高下を引き起こす要因の一つにもなっています。新興市場銘柄は短期で大きな利益を上げることもできますが、反対にこのような急落も起きやすいことを念頭に、企業の将来性や株価をまめにチェックすることが必要となっていきます。そして二つ目のポイントは、飲食店の訴訟と株価です。イタリア料理店カフェラボエムなどを運営するグローバルダイニングは、7日、助成金への不満から自治体から命令が出るまで休業や営業時間の短縮要請には応じない方針を発表しました。なんと株価は急伸し、高値更新のストップ高となりました。グローバルダイニングが時短要請を違法として東京都に対して損害賠償請求を行ったことは、投資家からも大変注目されていました。この訴訟の裁判費用を支援するクラウドファンディングが開始されたと私も知って、サイトを見に行きました。コロナ禍、日本社会の理不尽を問うと題してあって、1000万円の目標金額のところ、2000万円を超える支援金が集まっていて驚きました。同社は4月30日に発表した決算では、赤字からの増収、黒字転換を果たしています。株価にも反映する形となっています。このように賛否両論ある報道でも、市場がどのようにニュースを捉えたかは株価が証明しています。自分の価値観だけではなくて、市場の判断を素直に受け止め、理解していくことが今後の投資にも役立ちます。来週のポイントは、引き続き決算発表と景気敏感株です。主力企業の決算発表がピークを迎えます。週の初めから200近い企業の決算があり、週末には900以上もの決算が予定されています。しばらくは需給動向次第かなと思います。また、東京オリンピック・パラリンピックの開催についても不透明な部分がありますので、市場も方向感が定まりにくい展開となりそうかなと思います。ワクチン接種が加速するとともに、今後も景気敏感株が買われていくと思いますので、先週お話しした海運株のように上昇基調を続けているものは、来週も引き続き要チェックかなと見ています。今週の相場格言。株式投資は美人投票。美人コンテストでは自分が美人と思う人に投票しますが、株式市場では自分が美人と思う人に投票するのではなく、多くの人が美人と思う人に投票しなさいという格言です。業績も決算内容も良いのに、株は買われず人気のない企業が存在します。反対に業績が良くなくても人気化する株も多く存在します。 ロジカルな思考だけでは説明のつかない人を突き動かす何かを持っている企業が人気化することがあることを理解しておくと銘柄選びに役立ちますよ。以上、ひながお伝えしました。
トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。ひなさんのひなの株ブログではおすすめの銘柄、株のお話や投資情報など発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。OK コージーアップ週末増刊号。お知らせを挟んで OK コージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。今回はジャーナリストの長谷川幸寛さんとモラロジー道徳教育財団教授で麗澤大学大学院客員教授の高橋史郎さん。テーマは選択的夫婦別姓です。OK コージーアップ週末増刊号。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。
ジャーナリストの長谷川幸寛です。この配信は政治経済、国際情勢、世界を取り巻く様々な問題の真相を掘り下げる対談番組です。今回の対談のお相手はモラロジー道徳教育財団教授で麗澤大学大学院客員教授の高橋史郎さんです。高橋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の対談のテーマは選択的夫婦別姓、です。選択的夫婦別姓って、まあ、何か最初にちょっとそこだけ説明しておきますと、夫婦が望む場合は結婚後も夫婦がそれぞれ、結婚前の氏、氏、まあ、姓名字ですねを名乗ることを認める制度のことであります。で、最近では永田町でも議論が非常に活発化してきておりまして、自民党内では賛成派と慎重派がそれぞれ議員連盟を立ち上げるということで、まあ、議論も深まりつつあります。まあ、次期衆院選ではもしかすると一部野党が公約に掲げる、可能性もあるなど、まあ、さらに議論が深まっていくかもしれませんが、まず、高橋さんに、お伺いしたいんですけど、まずこの選択的夫婦別姓については、今年の夏に最高裁が判断するっていう、まあ、そういう今ちょうどタイミングなんですか。
そうですね。ですから、もし最高裁が、はい、その合憲と判断するか違憲と判断するかによってですね、はい、これ非常に大きな影響が出てきまして、はい、実は男女共同参画基本計画というのは5年おきに作られるんですけど、はい、一番新しいのが5次計画で、はい、その一番最後の文章にですね、はい、司法の判断を踏まえてさなる検討を進めるという文言が入ったんです、うん、
なるほど。
つまりそれは別姓導入派と反対派がせめぎ合って、先ほどおっしゃった自民党の中にも賛否両論が、はい、まあ、ほぼ対等に生まれてきてるんですけど、はいはい、そのなんとかこの別姓を導入したいという人たちは、ここにその最高裁で大法廷で判決が出れば、はいはい、大きく自分たちの導入に拍車がかかるんじゃないかと期待しているという、まあ、そういう状況ですね。
まあ、今そういう状況を踏まえて、まあ、今日はこういうテーマを選ばせていただきましたけれども、高橋さんはこの選択的夫婦別姓については反対の立場ということですね、はいはい、その理由などお聞かせいただけますか。
は
い、
これはですね、少し説明が必要なんですけど、はい、私は今内閣府の男女共同参画会議の議員を、はい、まあ、4期8年、はい、まあ、70の定年で3月に辞めましたけど、はい、まあ、終わったんですけども、はい、 この議論をしたのが11月11日、はい、まあ、男女共同参画会議というのは首相官邸で、大臣が十何名と、有識者議員が12名ですかね、まあ、ほぼ対等に並んでこう議論するという会議なんですが、そこで、出てきたグラフを見て大変疑問に思ったんですね。でまず何が驚いたかと言いますと、20代30代の女性の統計しか出てなかったんです。もともと内閣府の世論調査29年のですね、なぜ20代と30代の女性しか出てこないんだと、この問題については当然男性の意見も聞かないといけないし、40代50代60代70代、つまり全体の世論がどうなっているかを正確に反映して議論しないといけないのに、それで実際にグラフを見ましたらですね、同性を維持すべきだというのは 29.3% で、別姓を導入するして法改正すべきが 42.5% で、同性制度を前提として、まあ、通称使用、後でこれ出てくると思うんですけど、通称使用のための法改正をすべきが 24.4% で、同性を支持する人たちを合計すると 53.7% で、つまりこちらの方が多いわけですよ。ところが、別姓の導入に賛成している人が多いんだというふうに強調する、あるいは実際に自分が別姓を希望する人はわずか 8% しかいないんですね、
なるほど、
あるいは子供には好ましくない影響があると答えた人は 63% いまして、これはもう内閣の調査で平成8年から5年おきにやってるんですが、だいたい平均しますと 68%、66%、66%、67%、63% と、どのもう5年おきにずっと子供に好ましくない影響があるというのが、だいたい3分の2いるわけですね、あるいは別の調査でも子どもは嫌だとか変な感じがするというのが 67% という統計もあるんですね、
なるほど、
もう一つ、これは47都道府県選択的夫婦別姓意識調査というのを、これは早稲田大学の棚村研究室と全国陳情アクションという運動団体が一緒になって出した、意識調査があるんですね、自民党の議員が真っ二つに分かれたのはですね、この運動団体の人たちがロビー活動でずっと議員のあれを回りましてね、それで、何を強調したかというと、もう別姓賛成は 70.6% もいるんだと、反対は 14.4% しかいないんだと、こう言ったんですよ、ところがですね、よく見てみると、自分は夫婦同姓が良いが、他の夫婦は別姓で構わないという選択を賛成に含めてるんですね、
自分自身は同姓なのに、
はい、そしてですね、中期がありましてね、調査票内では賛成反対を提示した聴取はしておりませんと断ってましてね、でじゃあ具体的な回答をずっと見ていきますと、その家族夫婦は同姓であるべきだとか、同姓を名乗りたいとか、子供をどちらの姓にするか悩むとか、一つの世帯を持つならば同じ姓がいいと言ってるものも、別姓賛成に入れちゃってるんです、だからこれは中身と実際は違うじゃないかと、それからもう一つはですね、日本固有の文化は戸籍制度なんですね、でこれは要するにその家族という一つのファミリーネームですね、共通の姓、それがその個人籍に変わると、家族共通の姓がなくなって、氏というのは個人を表すものに変質しまう、そうすると家族の絆とか一体性というものが損なわれるという、
そこのところちょっと大事な点なので、私も確認しておきたいんですけども、要するに田中太郎というのと、鈴木雅子がいたら、両方を選べるんで、田中鈴木のが普通だったら家族のファミリーネームなのに、それが消えてしまうということですね、
そういうことですね、
で、籍が個人籍というのは田中太郎と鈴木雅子という、そういう家族の席でなく個人の席になると、まあ、こういうことですね、
そうですね、そして子供によってもですね、ある子はお父さんの姓、ある子は お母さんの姓と、その兄弟の中でも姓が二つに分かれると、
そうですね、
いうこともあり得るわけで、
ありえますね、
そうするとお墓を守るとか、家名を受け継ぐとか、
そういう概念はなくなる、
そういうことはもうなくなっていくということですよね、それからもう一つはですね、やっぱり子供の最善の利益、まあ、私は男女共同参画会議は皆さん女性の権利ということをおっしゃるから、まあもう私は女性の権利を言わなくても、私は教育者なんで、子どもの権利ということでお話しますと、 で児童の最善の利益ということについて児童の権利条約が定めてるんですけど、
はい、
その児童の権利条約の第7条にですね、こういうのがあるんです。児童は出生の時から氏名を有する権利があると、
うん、
ですからその子供というものは、子供がそれをどう受け止めるか、
うん、
お父さんお母さんの性が別々になることに対して、うん、やっぱり不安とか、
うん、
家族の一体感とかというものに対して不安感がありますよね、
うん、
でそれは不安感はないんだと盛んに言うんですけど、
うん、
そんなこと言っても子供自身のアンケートを取ると7割6、まあ、だいたい3分の2の子は、
うん、
ちょっと不安だというふうに答えているもんですからね。もちろん個人差もあって、
うんうん、
いやその別姓だけども家族の絆には何の影響もないという子もたくさんいるんです、
うんうん、
でそういうことを連れてきて、
うん、
議員さんたちに会わせて、うんうんうんうん、いやそれは家族の一体感が損なわれるというけど、うん、そんなことは全くないというふうに言ってるんですけど、
うん、
全体から見ればそうでない子もいるわけで、
はい、
そこはやはり、子どもの最善の利益を第一に考える、うん、夫婦の対立というものが、
うん、
名前をめぐる対立が子どもにやっぱり影響を与えるということは、うんこれは明らかではないか。それが今最大の反対理由です。
なるほど、
はい、
それとですね、この問題を議論するときによく出てくる言葉、うん、いわゆるその男女のジェンダーっていう言葉なんですけども、ね、はいはい、このジェンダーという問題が最近その教育にも影響を与えてきているようなんですが、
はいはい、
ここをちょっと解説していただけますか。
はい、これはですね、うん、まあ、生物学的な性差と、
はい、
後から作られた文化的社会的性差がありまして、
はいはい、
で、ジェンダーというのは後の方なんですね、
はい、
後から作られた文化的社会的性差をジェンダーというわけです、
はいはいはい、
でその本来ジェンダーというのは、意味があることであって、
はい、
例えば北京で開催された世界女性会議でね、
はい、
マザー・テレサがメッセージを送りまして、
はいはい、
皆さんはその男と女の違いというものに対してあまり重視しないけど、
はい、
男と女の違いは大事じゃないかと、男に追いつくことを女性の権利だというふうに、
はい、
そこばっかり考えるんじゃなくてもっと深く考える必要があるというようなメッセージを送ってるんです。あるいは、はい、犬飼美智子という犬飼剛のお孫さんですね、
はい、
男対女という中央公論新社の本がありまして、
はい、
それで男を基準にして女性が戦いを挑むんじゃなくて、
はい、
男と女の違いというものを生かし合って補い合って、
はいはい、
補完し合って、
はい、
新しい秩序を作っていくのが本当の男女共同参画ではないかということがあるんですが、
うんうん、
ジェンダー学者たちが、
はい、
いうのはみんなその階級抑圧、
はい、
まあ、これはもともとはエンゲルスから来てるんですけど、
はい、
その性支配とか性抑圧というんですが、
はい、
家庭というのは男が女を支配する奴隷制度だとはっきり書いてあるわけですね、
はい、
エンゲルスの中に書いてある、
はい、
でその性支配性抑圧というのがつまりマイナス面ばかりを強調して、
はい、
差別されてるんだと、それをまあジェンダー学者が盛んに強調して、これを歴史の教科書にどんどん入れてき始めたんです。
なるほど。
でしかも私が大変驚いたのは、ジェンダーで歴史を読み替えるという本が日本史と世界史で出てまして、
はい、
高校の歴史教科書のサブテキストとして出版されてるんです、
はい、
大月書店からですね。あるいはジェンダーからまあ、アクティブラーニングで学ぶジェンダーって本も出てまして、まあ、これちょっと説明しないといけないんですが、アクティブラーニングっていうのは能動的な学びという意味なんですけど、主体的に学んでいく、
はい、
そのアクティブラーニングという現代の在り方にジェンダーという視点をどんどん入れていこうと、
はい、
そうすると何が出てくるかと、慰安婦問題とか、
はい、
女性差別ですね、
はい、
それから男らしさ女らしさ、はい、ジェンダーフリード、
はい、
まあ、その辺の議論が実は家庭科の教科書にどんどん出てきて、私が以前問題にしたのはこれ実際の家庭科の教科書で、一橋出版の家庭基礎という教科書にですね、
はい、
桃から生まれた桃子ちゃんという教材がありましてね、おじいさんは川へ洗濯に、おばあさんは山へ芝刈りにと、
うんうん、
つまりこれ役割分担を逆転してるわけ、つまり別におばあさんは川へ洗濯にして おじいさんは山へ芝刈りに行くっていうのは差別じゃなくて、
うん、
まあ、役割分担をしてるだけでね、
うんうん、
何でも差別というふうに考えて、例えばある小学校の校歌が問題になったんです、うん、父のような山、母のような神通川という、川は母で、
うんうん、
山は父のように書いてあったんで、これは差別だと、
うん
うん、そういうふうにして全部切っていくと、
うん、
日本の歴史がズタズタになって、
うんうん、
日本は源氏の物語にしても枕草子にしても、うん、女性を大事にしてきた文化で、うん、世界文学作品の中で女性を尊重しているのが日本の文化なんですけど、うん、ところがその日本は男が女を支配してきた奴隷制のような抑圧のマイナス的な面だけを取り上げて、それを差別だ差別だと言って強調するような教育が広がると、いい意味での男らしさ女らしさまでも否定されるということが教科書の中にどんどん出てきているということがちょっと危ういなと私は思っているんです。
もうアメリカで今ポリティカルコレクトネスなんかが非常に問題になってますけど、今最後におっしゃった男らしさ女らしさも否定しかねないような風潮になってましたよね、今。
そうですね。ですから、男のくせにとか女のくせにとか言い過ぎたらいけないんですけども、男らしさ女らしさそのものを否定したらいけない、だから、混合名簿がどんどん広がったりとかですね、
なるほど、
一時期ですね鯉のぼりやひな祭りまで差別だと言って、40いくつの幼稚園で中止になったんですよ、こんなことが昔あったんですよね、
とんでもないですね、まあ、それと個人的には先生のお話の中でエンゲルスっていう言葉が出てきたので、びっくりしたんですけど、
あ、そうですか、
多分視聴者の皆さんエンゲルスと聞かれてもほとんど理解されないんじゃないかと思いますけどね、エンゲルスっていうのはちょっと注釈しますと、マルクス主義のやっぱ始祖、マルクスと並ぶ始祖と言ってもいい、いい方で、要するにジェンダー論はそこから出てるんですね。
そうですね、
これはもうマルクス主義そのものだと言ってもいいかもしれない、はい、まあ、あんまり言い過ぎるとあれですが、さてその次、賛成派も慎重派もさまざまな意見を議論しているということなんですけど、賛成派と慎重派、それぞれどんな主張をしているのか、ちょっとその賛成論の方から聞いていきましょうか。
はい、
はい、
これはですね、まず加盟を存続することの妨げになるということを言う人たちがいます。で、例えば一人っ子が最近多くなってきて、少子化の中でですね、名前を男性の方に、夫の方に名前を変えなくちゃいけないと、女性一人っ子の女の子の方の加盟を継ぐことができないじゃないかと、こういう、意見があります、それから、まあ、少子化の原因だという、まあ、今日本の少子化問題は深刻ですけれども、別姓であれば結婚できるけども、夫の姓にならなくちゃいけないとなると結婚しないという子がいるから、それは少子化の原因だと、ところがね、これ政府の少子化対策のいろんなヒアリングで、こういう意見はもう皆無であったと、江藤誠一という担当大臣がそうおっしゃったことがあるんですけどね、それからね、アイデンティティを喪失すると、自分は今までなんとかという名前でやってきたんで、急に自分の姓を変えると、今までやってきたことのアイデンティティを失ってしまうと、だそれはですね、通称使用で私はいいと思うんです、後の議論になるかもしれませんが、旧姓も使って、差し替えない面もあると思っています、それからですね、現実の不利益がいろいろあると、例えばパスポートで入国できなかったというようなことがある、でところがこれは外務省が4月1日からパスポートの旧姓使用を認めまして、それで運転免許証、住民票、印鑑証明書、マイナンバーカードと、でも併記が可能になっている、でそうすると、まあ、旧姓使用の拡大で不利益はだいぶカバーできると、
なるほど、
でそれでもまだ不十分だといろいろ言うんですけど、そこはまあいろいろと議論を重ねればいいんじゃないかというふうに私は思っています。から推進派の意見も言った方がいいですね、推進派はですね、まずですね、夫婦同氏というのはこの伝統的な制度だと、それをまあ国連とか外国から批判するのは不当だと、日本独自の戸籍制度の文化があると、それから家族や戸籍というものは社会の基礎を形成するものだから慎重に議論すべきだと、それから夫婦別姓の場合、子どもの氏をめぐって夫婦間で争いになると、まあ、子どもにとっての不都合があると、それから通称使用の拡大をすれば解決する問題が多々あると、それからまあ先ほど申し上げた家族の絆と一体感というものを損なう恐れがあると、まあ、大体そういうのが論点だと思います、
さてそこでその先ほど来お話が出てます、通称使用っていうやつですね、つまり私は本当は田中千鶴子で結婚したら佐藤千鶴子になったけど、田中を会社でずっと使ってるから、そのまま田中で行きたいと、まあ、こういうのがまあ通称使用の典型的な例だと思いますけど、これを拡大していけばいいんじゃないかっていう議論、これについては先生、
私は賛成です。
あ、賛成ですか。
はい、はい、実際にいろんなキャリアの方を見てますと、はい、政治家も社会で活躍している女性も、はい、それをやっていますよね、実際にはですね、うんうん、ですから丸川さんが、はい、旧姓を使うこともあるので、うん、あなたは夫婦別姓に反対してるのにおかしいじゃないかという批判する人もいるんですけどね、うんうん、それはおかしな話で、うん、本来ファミリーレールは大事だということは起きながら旧姓も使用するということは当然あってしかるべきであって、旧姓使用したから、うん、ファミリーネームを否定するわけでは全然ないので、うんうん、私は大いに旧姓使用を拡大していくということが現実的な方法、道だと思っております。
例えば先ほどパスポートっておっしゃいましたけど、パスポートにはどのように出るんでしょうか。例えば私だったら長谷川括弧して、鈴木、何がしっていうように、その旧姓もパスポートの中に括弧とかできるようになったと、
4月1日からそうなったそうです。ですから、まあ、実際に今までは不利益もあったと思うんです、女性にとって、
はいはい、
そこはこのパスポートに、併記されるように、うん、他にもそういうものを取り入れていけばいいので、うん、別にそれによって崩壊してしまうわけではありませんから、うん、大いに通商使用の拡大ということを、うん、パスポートだけではなくてですね、うん、まあ、これから大いに議論していけばいいんじゃないかと思います、
うん、なるほど、はい、まあ、パスポート、運転免許証、社会保険証、まあ、こういうところですよ ね、
そうですね、
ID 関係
は
ね、
はいはい、
なるほど。さて、それで最初にお聞きした話にまた戻るわけですけども、最高裁が夏頃にもまた大法廷でこの問題についての判決を出すということですけど、これも最初の方にもお聞きしましたけど、やっぱり影響は相当大きなものになりそうですか。
そうですね、まあ、これはですね、裁判官がどういう思想を持っているかっていうのは、はい、うん、まだ私たちには分からないんですね。
なるほど。
でつまり、うん、日弁連という弁護士の団体がありますけど、
はいは
い、そういう思想を持った人たちが裁判官になっているのかとか、
はい、
あるいはこの問題は、まあ、ジェンダー法学とも大いに関係があるので、
はい、
ジェンダー法学の専門家の女性たちが入っているのかとか、
はいはいはい、
まあ、いろんな人たちが最高裁の、はい、大法廷を動かしているわけですけども、
はい、
人がどんどん変わりますから、前回の判決と、
2015年ですね、
はい、もう5年後ですから人がだいぶ変わってる、まあ、つぶさに調べてはいませんけど、うん、大いに変わってると思いますので、
うん、
そうするとどれぐらいそのこの日本の伝統文化というものを大事にするということの意識が裁判官の中にあるかは、にわかには判断できない面もあって、まあ、もし違憲判決が、今の民法は違憲であるという判決が出れば、これはやはり影響力は非常に大きいと思います、はい、ですから冒頭にも申し上げましたけども、第5次基本計画、男女共同参画の基本計画に司法の判断を踏まえさらなる検討を進めると明記されましたので、じゃあ司法の判断は違憲ということになったんだから、これは改めないといけないというふうに主張すると、これに対してはなかなか反対は難しい、
政府といえども反対は難しく、
はい、司法の判断はやはり水戸黄門の印籠のごとく、影響力を持つんじゃないかと思いますね。
まあ、それと最後に、実はこの議論、今日いきなり選択的夫婦別姓ということで、お話をお伺いしてきたんですけど、これがそもそもこういう議論が出てきたのは、はい、なんか日本学術会議での議論が元にあるというふうに伺ってますけど、そこのところ最後にちょっとご説明、
はい、これはですね、平成26年に日本学術会議のジェンダー分科会の提言に出てきてるんですね。
なるほど。
民法を改正しろと。
あ、それが最初なんですか。
最初。これが導入提言につながってるんです。
なるほど。
だから議論の起点はここにあるんですね。
なるほど。
でこのジェンダー分科会というのは4つありまして、関連部会が、
はいはい、
そのうち2つは上野千鶴子さんが委員長なんですね、
はい、
大沢麻里という方、まあ、東大、はい、どっちも東大の先生ですが、ですね、はい、大沢麻里という方は男女共同参加社会基本法を作った一番のブレーンなんです、
うん、
この2人がラディカルに語ればという対談本を出してまして、
う
ん、
はい、
それで、大沢麻里さんが、うん、ジェンダーフリーっていうのは男女共同参加会議で合意事項になったんだと、社会、うん、男女共同参加社会基本法はそのジェンダーフリーで貫かれてるんだと、
うんうん、
そしたら上田さんがおいおい、うん、一体どうやってごまかしたんだと、うんうんうん、こう言ったんですけ ど、
なるほど、
いやいやそれはその理論が分かる人がいなかったんで、うんうんうん、全部自分が発言した通りに、うん、なっていったと。
なるほど、
うん、まあそういうことを言ってて、自分は常に戦略的に行動していると言ってるんですがね、うん、まあはっきり言えば、うん、その一定の思想を持ったジェンダー学者たちが実際にこれを動かして、うん、そして第三次基本計画にですね、うん、政府が日本学術会議のジェンダー研究を推進して、うん、これを教育に活用するとか、うん、そういうことを書いてるんですね、うん、これ民主党政権下です。
なるほど、
うん、それが今も生きてるんです。
なるほど。
だからその全国でこの大学でこのジェンダー学というのが教えられていまして、うん、たくさんの一大勢力のジェンダー学者がいて、うん、この人たちが男女共同参画の一環として夫婦別姓の方にドンと働きかけているという、うんうん、そういう動きが背景にあるということです。
つまり男女共同参画というのは、はい、まあ、誰しも批判できず、
はい、
いわば先生も進めていくべきだと、はい、まあ、私もそのように思ってますけど、進めていくべきだと、まあ、そういう大きな、はい、まあ、あの標語があって、
はい、
その中にジェンダー学という、はい、いわばマルクス主義に源流がある、
はい、
議論が、はい、いわば忍び込んできたと、
はい、
だから先ほど言ったように、はい、上野先生が、はい、おいおいどうやってごまかしたんだという発言になったと。
そうです
、まあ、こういうご解説ですね。
ですから本来ジェンダーっていうのは大事なもので、
うん、
マイナス面ばかりを強調するんですけども、そうではない、
うん、
男と女の違いを生かし合って補い合って新しい秩序を作っていく、うん、これが本来の男女共同参画社会なんで、
うん、
そういう一つの左派の左翼的な、まあ、マルクス、
うん、
フェミニズムから、
うんうん、
取り戻さないといけない。
なるほど、
本来のジェンダーをですね。
なるほど、
はい、
よくわかりました、
はい、
このあたりのことはなかなかあの他のメディアでは議論されないところだと思いましたので、
はい、
今日は背景含めて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のゲストはモラロジー道徳教育財団教授で麗澤大学大学院客員教授の高橋史郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送 AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。 OK コージーアップ週末増刊号、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新業一華でした。